それでは本日の聖書箇所を拝読します。旧約聖書606ページ第二列王記15章の32節から38節です。旧約聖書606ページ第二列王記15章32節から38節。イスラエルの王レマルヤの子ペカの第2年にユダの王ウジヤの子ユダムが王となった。彼は25歳で王となりエルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルシャといいサドクの娘であった。彼はすべて父ウジヤが行った通り忍びにかなうことを行った。ただし高きところは取り除かなかった。民や縄も高きところで生贄を捧げたり香を焚いたりしていた。彼は主の宮の上の門を建てた。ユダムの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているだけではないか、その頃主はアラムの王レフィンとレマリアの子ペカをユダに送ってこれを攻め始めておられた。ユダムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にその父ダビデの町に葬られた。彼の子アハズが代わって王となった。それでは以上の箇所より死の目に叶うことを土台しまして広川先生より説教いただきます。
皆様おはようございます。先週は風が強かったりまた雪が降ったりとですね、大変変わりやすい天気が続いておりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。コロナの方はまん延防止が解除とそれから延長と2つに分かれましたけれども、もうしばらく私たちコロナ感染には十分気をつけて歩んでまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。先週1週間兄弟姉妹たちの歩みを守り導いてくださったことを覚えてありがとうございます。今日また私たちは主の前に呼び集められております。あなたを礼拝するために集まってまいりました。それぞれあなたの励ましを必要としています。霊的には飢え渇いています。主との豊かな交わりを通して私たちの体心霊において健やかにしていただき、また今週今日から始まる週も置かれたところで喜んでいき、またキリストを証しすることができるように、一人の兄弟姉妹たちを励ましてください。御言葉から学んでまいります。一人一人に必要なメッセージを与えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、第二列王記15章の32節から38節までを学んでまいります。前回まではですね、目まぐるしい政権交代のですね、北王国の歴史でしたけれども、今日はウジヤ王、別名この列王記の中ではアマツヤ王というふうに呼ばれておりました。 この、アマツヤ王、ウジヤ王のですね、息子であるヨタムが王になりました南ユダ王国についてのお話です。ヨタム王は34節に記されている通り、彼はすべて父ウジヤが行った通り主の目にかなうことを行ったと。その知性は神様の目にかなった正しい歩みであったとされています。ただし、このイスラエルの人々が入る前に住んでいた先住民の方々が行っていた異教の神への礼拝場所であります高きところ、これは取り除かなかったとこの35節にございます。このために民はなおも高きところで生贄を捧げたり香を焚いていたと書かれており、人々のですね不信仰を積極的にこの進めているわけではないけれども黙認するということになってしまっておりました。そのような不十分さはありましたけれども、北王国のですね王様たち、もうすでに私たち学んでまいりました通りにですね偶像礼拝に走っておりました。でもヨタム王は一切金の子牛の像を作ってですね、これが神様ですと崇めていく、まあ、そういうことなどのですね偶像礼拝自体は行っていなかったようです。ですから今日の箇所で聖書記者は主の目にかなうことを行ったと好意的に受け止められております。ヨタム王のですね行った事業のうち、ここに記されているのは、35節の後半、彼は主の宮の上の門を建てた。この上の門のですね、再建の実績だけがここに記されております。列王記とですね同じ時期のことを視点を変えて書いてあります歴代史、こちらのですね第2の方の27章では、ヨタム王はこればかりでなく国内でですねさまざまな事業を行ったこと、そして対外的にもですねアモン人を征服し貢ぎ物を納めさせたとしたことが書かれております。またですね、続きましてこの37節を見ますとですね、北のアラムのレツィン王と、そして、北イスラエル王国のペカ王、まあ、この二国は常に争ってきてたっていうのはもう皆さんも学んできたところでありますけれども、なんとですねこの二人の王様たちはですね協力をして小さな国南ユダ王国を自分たちの属国にして、まあ、自分たちがこの都合のいい王様を王様に据えて行こうと、まあ、そういう企てが始められたという記事もここに書かれております。ヨタム王もですね、安穏と国を治めているわけにはいかなくなったようであります。為政者であります王の務めというのは国の政治や軍事外交などを安定させて文化的経済的に繁栄させることだと一般的には考えられております。それは今日でも 日本のですね一国の為政者の、責任であろうと思います。しかしながらイスラエルの国におきましては、神様が立てた王にとってはもちろんこれらの働きも大切なことではありますが、最も大切なことは何か。それは王自身が主なる神様に信頼して命令に聞き従って歩むことであり、そして人々にもですねそのように生きることを進めていくということが求められておりました。この点でですね、ヨタム王は主の目にかなうことを行った王であり、神様の祝福に預かることができた王様だったということになります。では主なる神様に信頼してその命令に従って歩むためには、今日の私たちキリスト者はどのようにすればよいのでしょうか。旧約聖書の詩編一編の二節三節には有名な聖句が記されておりますね。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えると歌われています。この詩が歌われましたイスラエルの国、砂漠と緑のある場所がはっきりと分かれている国です。緑があるところにはですね必ず水があり、そして水脈があります。水のないところは岩と赤茶けた砂漠、荒れ野、それが広がっている土地です。水路のそばに植えられた木、これは根から水分や養分を吸い上げて、そして緑の葉が茂り、やがて時が来れば実を結んで参ります。同じく主イエス様に信頼して聖書の御言葉の教えに従って歩む人は、イエス様から生きる命、力、忍耐力、また勇気を与えられて祝福された歩みをしていくことができます。主イエス様に信頼を置いて歩むために大切なことは、第一にイエス様に御心を聞くということです。神様の言葉である聖書の言葉に聞こうとすることによって、私たちは神様の御心、考え、願い、期待、約束を知ることができます。教会でですねこのように礼拝に集う、あるいはさまざまな集会でですね聖書の御言葉を学んでいくことはとても大切なことです。そして一人で聖書を読み黙想していくことによって、さらに私たちは深く神様について、またその御心について知ることができます。第二に大切なことは、神様に祈るということです。祈りは私たちにとって呼吸である、命の源だ、あるいは神様と交流する対話をする手段であるなどと表現をされます。 祈ることによりまして、たとえそれがわずかな時間であっても、毎日時間を決めて祈ることによって確実に人の生活は変わってまいります。困った時だけとか、思いついた時だけに祈るとかということではなく、生活の中での祈りが自分の生活の一部となっていくことが大切なことです。祈ることは自分自身のためだけではなく、近くや遠くに置かれた自分に関わりのある方々のために、またその働きのためにですね、問いなしの祈りをしていくということがあります。祈ることというのは誰でも経験する変化があります。それはイエス様が共にいらっしゃるということを実感できるということです。まあ、そのことを聖書の、キリスト教用語で言うならば、イエス様の臨在を実感することができるという言葉になります。もう皆様もですね、すでにそのことは、ご経験していらっしゃろうかと思います。聖書の教えの知識だけの信仰 ではなくて、私たちの具体的な生活のさまざまなところでイエス様はここにいらっしゃる、私の身近なところにいらっしゃるということを感じることができるようになります。私自身のことですけれども、ある時にですね、心配のことが持ち上がってまいりました。そしてそのことを思い巡らすとですね、とてもこう不安になってしまったことがあります。その時にですね、私の脳裏に浮かんだ聖書の言葉は、よく知られているピリピ人への手紙4章6節の御言葉です。何も思い煩わないで、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。この御言葉でした。心が騒いでいる、不安に感じているといった時にですね、私は本当に願っていることは何なんだろうかな、少し静まって考えました。そうするとですね、私が本当に願っていること、希望していることは、あ、これなんだ。いいか悪いかわからないんです。でも私の願い、希望、それはこれだということが自分の中ではっきりしたときに、そのことをですね、神様に祈りました。神様、私の本当の気持ち、願いはこれこれです。そして、すべてのことを最善に導いてくださる、その神様にこのことはお委ねします。そして、その祈りの答えは、あなたにお従いいたします、そのように祈りました。祈り終えるとですね、こう波がこう立っていた私の心がですね、なぎになって平安を与えられました。もちろんまた同じように心が騒ぐということがやってまいります。事柄によってはそういうことが起きます。でも同じように祈ればいいんです。心が騒ぐ、でもそれは信仰が足りないからそうなのかもわかりません。でも失敗してもいいじゃないですか、やり直していいじゃないですか。また自分の思い、願い、イエス様にお伝えをして、そして答えは私たちは従えばいいんです。 あなたは一日の中でこの時間は聖書を開いて読み祈ると決めて過ごす時間をお持ちでしょうか。私たちは良い習慣として身につけていきたいものです。毎日私たちはですね、食事を欠かせません。朝昼晩とですね、もちろん時間は少しずれてしまったりすることがあります。でも食事はきちんと毎日欠かさないように食べていきます。同じようにですね、聖書を読み祈る時間を日々取り分けていきましょう。これまであまり祈ったことがないという方はですね、いや一日にこの時間1分でも2分でも3分でもいいですから祈りましょう。いや私は朝ですね、もう本当に慌ただしい中で祈りの時間を5分持ってます。はい、いいですね。じゃあ夜5分間決めてですね、一日を感謝する祈りの時を持ってまいりましょう。それでも大丈夫です。またいや自分はですね、こうムラがあるそれでもやっていきましょう。必ずですね、良い習慣というのは身につくんです。神様の助けがあるからです。自分で決めた時間に神様の御声を聞く、そして祈る時間、それを取り分け、それを継続して進めてまいりましょう。このようにですね、主イエス様に信頼をして歩むときに、あなたや私の人生が変わるんです。人生が変わるっていうのは何か大きなことがあってということもあるかもわかりません。でも私たちキリストちゃんにとって人生が変わるっていうのは、イエス様と共に歩むことによって私たちの人生が変えられてまいります。この2月もですね、2月は逃げていく月だと言われますけれども、もう少しで終わります。今週もですね、イエス様と共に御言葉に触れ、そして祈りながら歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。今週も私たちと共に歩み、私たちを祝福してくださろうとしておられる主イエス様に信頼して、その御声を聞き分け、祈り共に歩んでいきたいと願っております。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。さまざまな課題の中で苦闘していらっしゃる方々もいらっしゃいます。どうぞイエス様が励ましてくださって支えてください。病を得ている方々もいらっしゃいます。主の御手がそこに注がれ、健やかにしてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。